本日の聖書の箇所をお読みします。新約聖書コロサイ人への手紙第1章24節から第2章3節です。コロサイ人への手紙第1章24節から第2章3節まで。今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。私は神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。あなた方に神の言葉を、すなわち世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためにです。この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵をもってすべての人を諭し、すべての人を教えています。すべての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです。このために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。私があなた方やラオディキアの人たちのために、その他私と直接顔を合わせたことがない人たちのために、どんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。私が苦闘しているのは、この人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受け、さらに理解することで豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。本日はこの箇所からキリストを知ること、岩井律教代に命の言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。言葉を分かちできることを、嬉しく思います。改めて一応自己紹介をさせていただくと、私はキリスト社学生会というところで主事をしております岩井律と申します。昨年の4月からこの教会で皆様と共に礼拝を捧げさせていただいていること、本当に嬉しく思いますし、今日もまた御言葉を分かちできること嬉しく思います。夏に半ズボンじゃなく教会に来るのすごい久しぶりで、なんかちょっと、はい、なんか緊張するんですけど、そうですね、今日のメッセージの中では、今読まれた聖書箇所以外のところは一応司法を見ていただいても分かる通り開かないので、ぜひこの箇所を皆さんお手元に開いて、箇所と見比べながらぜひメッセージを聞いていただけたらと思います。一言最初にお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、聖霊様が私たちのうちに働いて、あなたの栄光を見させてくださいますように、あなたの栄光を味わわせてくださいますように、あなたの栄光を賛美させてくださいますように、主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちは伝えることが非常に簡単で便利な時代を生きています。遠くの仲間に伝えるために火を焚いて、のろしを上げる時代がありました。 でも今はポケットから携帯を出して10秒も指を動かせば、あっという間に世界中に伝えることができます。伝えることは簡単でノーコストです。しかし伝えることに犠牲が伴ったり、伝えることによって苦しまなければならない場合もあります。そしてそこまでしても伝えたいと思う内容があったりします。エドワード・スノーデンという人を覚えてるでしょうか。10年ちょっと前に話題になった CIA の元局員で、アメリカの情報機関が世界中の電話回線やインターネットの傍受を行っていたと暴露した人物です。彼はその後アメリカから指名手配されてロシアに亡命しています。スノーデンは伝えることによってもはや母国に帰れなくなってしまいました。彼は犠牲を払って伝えました。そこまでしても伝えたいと思ったのです。今日の聖書箇所に登場するパウロもまた伝えるために犠牲を払った人です。1章の24節でパウロはこう言っていました。今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。パウロは今苦しみを受けていると言っています。どのような苦しみなのかここには書かれていませんが、聖書の他の箇所を読めばパウロが受けた苦しみがわかります。鞭打たれ牢屋に入れられたこと、石を投げられ殺されかけたこと、命までも失いかねない究極の苦しみをパウロは経験していました。そしてその苦しみは理由もなく襲いかかってきたものではありません。パウロは教会のために苦しんでいたのです。教会に仕えることでパウロは自分の身に苦しみを呼び寄せました。彼が受けた苦しみは兄弟姉妹に仕えた結果であり、使えるために支払った犠牲代償だったのです。教会に使えるといっても具体的には何をしたのでしょうか。何をしたがゆえに苦しまなければならなかったのでしょうか。それはキリストを伝えることです。25節から26節、私は神から委ねられた務めに従って教会に使えるものとなりました。あなた方に神の言葉、すなわち世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。この後に続く説でパウロはこの奥義がキリストであると言っています。つまり彼はキリストを余すところなく伝えるために苦しみを受けているのです。どんな苦しみを受けても、どんな犠牲を払っても、パウロはキリストを伝えようとしている。いや、伝えているんです。なぜでしょうか。こんなに苦しんでまで、命さえ危険にさらしてまで、なぜキリストを伝えたいのでしょうか。なぜキリストはそこまでして伝えられなければならないのでしょうか。なぜそこまでして知られなければならないのでしょうか。これこそ今朝この聖書箇所から皆さんと一緒に考えたいことです。実際パウロはその理由をこの箇所で説明しています。苦しみのことを書いたのは、苦しんでる俺偉いでしょって言いたいからではありません。苦しんでまで伝えなければならないほど神の奥義であるキリストは知られなければいけないんだ。パウロはコロサイの生徒たちに、そしてこの手紙を今開いている私たちにその理由を説明することで、だからキリストを知ってほしいと懇願しているんです。パウロは大きく3つの理由を提示しています。その3つはバラバラのものではなく互いに関係し合っています。それぞれ順番に見ていき、その上で全体として何を訴えているのかを考えてみましょう。 まず26節には最も直感的な説明が記されていました。すなわち、世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。簡単にまとめるとこうです。ずっと昔からみんなが知りたがってたのに隠されてきたことが今ようやく明らかになったのだから伝えたい。誰かにネタバレをしちゃったことありますか？物語の中でずっと隠されてる謎がついに明らかになった。そのことを知ったとき、人間はなぜか、なんかそれを言いたくてしょうがないという衝動に駆られるものです。ワンピースという漫画をご存知でしょうか？主人公のルフィが海賊王になるために仲間を集めて冒険に出るという物語です。連載が始まってから今年で29年目だそうですけど、序盤からずっと隠されている重要な謎があります。それは、かつて海賊王が隠した大秘宝、ワンピースとは一体何なのかということです。ワンピースは今終わりに差し掛かってきています。少しずつ核心に迫っていっています。そして、その最新話が更新されると、それを読んですぐにネットにネタバレを書き込む人たちがたくさんいます。ついにワンピースの謎が完全に明かされる時が来たら、もう誰もネタバレを我慢できなくなって、もういろんな人が書きまくると思います。パウロも言いたくてしょうがないんです。ずっと隠されていたことを知ってしまったからです。神の救いの計画は何千年もの間、その核心の大部分がずっと隠されていました。知りたいと願った人たちも多くいたはずですが、すべてが明かされることはありませんでした。しかし、今やその奥義は明らかにされました。イエス・キリストこそが全世界の救い主である。彼は十字架の上で全ての人の罪を背負い、復活によって贖いの技が完成されたことを高らかに宣言しました。全宇宙を揺るがす神の奥義が今この時代に明らかにされたのです。この驚くべき知らせを黙っていられるだろうか。口を閉ざしていられるだろうか。でもこれはパウロの単なる個人的な盛り上がりによることではありません。苦しんでまでキリストを伝えたのは、他ならぬ神ご自身がそれを望まれたからです。27節。この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。ついに明かされた神の奥義は、栄光に富んでいるキリストです。覆っていた布が取り除かれると、そこには目がくらむほどに光り輝く神の奥義があります。何千年も隠されてきたものは、観客の視線が注がれるのに十分値する、いやそれをはるかに凌駕する価値を持っています。キリストは栄光に富んでいるのです。このキリストがどれほど栄光に富んだお方であるかを、神ご自身もまた生徒たちに知らせたいと思われました。知らせたい。これがパウロが苦しんでまでキリストを伝えた理由の一つ目です。栄光に富んでいるキリストを神が生徒たちに知らせたいと思ったから。栄光に富んでいるキリストを神が生徒たちに知らせたいと思ったから。パウロはキリストを伝えることに命を懸けています。個人的な趣味ではなく、25節に書いてある通り、神から委ねられた務めだからです。神が望まれ、神がパウロに委ねた。だから苦しんでまでもキリストを伝えるのです。このことをよく噛み締めてみましょう。キリストは神があなたに知らせたいと願っている奥義です。この宇宙で最も重要な真理です。もしそうなら、私たちは頭と心と魂のすべてを キリストに向けるべきです。持っているすべてを使ってキリストを知ろうとするべきです。聖書はただの本ではありません。お願いだからキリストを知ってほしいという神の叫び声です。黙って本棚に並んでいるのではありません。毎日あなたに向かって叫んでいます。来て、開いて、ここに書いてあるキリストを見てくれ。あとどれくらいキリストを知ってほしいという叫び声を私たちは無視し続けるでしょうか。あとどれくらい神の呼びかけを軽く扱い続けるでしょうか。頭のすべてを、心のすべてを、魂のすべてを向けるべきです。持っているすべてを使ってキリストを知ろうとするべきです。神ご自身が栄光に富んでいるキリストを知らせたいと願っている。それゆえパウロは苦しんでまでもキリストを伝えているのだということを見てきました。でも当然生まれてくる疑問があります。そもそもなぜ神はご自分の生徒たちにキリストを知らせたいと願っているのだろうか。別の視点からこう考えることもできます。神が生徒たちにキリストを知らせたいのはその先に何かがあるからかもしれない。生徒たちがキリストを知ると何が起こるんでしょうか。キリストを知ることは彼らに、私たちにどんな結果をもたらすのでしょうか。まさにこれはパウロが提示している2つ目の理由につながることです。28節から29節、私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵をもってすべての人を諭し、すべての人を教えています。すべての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです。このために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。キリストを聞いた人たちがキリストにあって成熟する、それこそがまさにパウロがキリストを述べ伝えるときに見据えている変化、結果です。これが二つ目の理由です。キリストを知ることはキリストにある成熟をもたらします。キリストを知ることはキリストにある成熟をもたらします。それゆえパウロは生徒たちに苦しんでまでもキリストを伝えようとしているのです。つまりキリストを知るということは単に頭の知識が増えるということではありません。真にキリストを知るということはキリストにあって作り変えられ成熟するということを必ず伴うものです。キリストの福音は神の国に入るための単なる無料チケットであるという誤解がよくあります。キリストが十字架の上で代わりに罪の罰を受けてくれたので、もう私は許されている、だから死んだら神の国に入れてもらえる、これは正しい真理ですが、これだけでは不十分な理解です。福音が未来の私に与える影響を信じてはいるけど、今の私に対して持っている力を見落としているからです。十字架の上でキリストは私たちを罪の結果から救い出してくださいました。でもこの地上にいる限り私たちの中には古い罪の性質が残っていて、罪の力は私たちをまた元の状態に引き戻そうと常に働きかけています。今ここで戦いが続いているんです。しかしキリストの福音は未来の私たちにとってだけではなく、今の私たちにとっても良い知らせであり神の力です。キリストの霊が私たちのうちに住み、今私たちを洗い、今作り変え、今成熟させ、今清くし続けてくださっているからです。福音は今の私たちにとっても希望の光なのです。神は私たちが最終的な滅びから救い出されることだけでなく、今キリストにあって清く作り変えられていくことをも願っておられるのです。 そしてキリストを知ることによってこそ私たちは作り変えられ成熟していくんです。よく思い巡らしてみると2つのことが見えてきます。まず誰でもキリストにあって成熟し続けなければいけないということです。あなたはまだ完璧ではありません。そして神が完璧にしてくださる最後の日まで完璧にはなれません。あえてこの言い方をしますけど、この街道で一番お年を召しておられる方々も神にふさわしい成熟さからはほど遠いのです。年齢も経験も積み重ねた努力も誰もどれもあなたを上がりにさせてはくれません。私たちは誰でもキリストにあって成熟し続けなければいけないんです。そうは言ってもあの人よりはまだマシだからという悪魔の嘘に決して騙されないでください。神は私たちの成熟をそういうふうには見ておられません。もし神が私たちの成熟度を誰かと比べることがあるとしたら、それはキリストとです。そしてその結果はいつも一つです。あなたはまだ成熟し続けなければいけない。しかし次に見えてくるもっと大切なことは、誰でもキリストにあって成熟し続けることができるということです。年を重ねるにつれて自分の限界がどんどん分かっていくものだと思います。体はこれ以上成長するどころか老いて弱っていく一方だと感じるかもしれない。勉強してももう昔みたいに吸収できなくなっているかもしれない。でもキリストにある成熟には限界はありません。あるとすればキリストのようになるまでです。今何歳であっても関係ありません。キリストのようになるまで私たちはキリストにあって成熟し続けることができます。これから変わっていくにはもう年を取り過ぎてしまったという悪魔の嘘に決して騙されないでください。神ご自身が私たちに日々キリストの似姿に向かって成長し成熟し続けるように呼びかけ助けてくださっているのです。神が私たちを完璧にしてくださるその日まで。神は生徒たちがキリストを知ることによってキリストにあって成熟したものとなることを願っています。そのためにパウロは苦しんでまでもキリストを伝えているんです。では実際のところキリストにある成熟とはどういうことなのでしょうか。続く箇所でパウロはもう少し具体的なイメージを描いています。2章の1節から2節。私があなた方やラオディキアの人たちのために、その他私と直接顔を合わせたことがない人たちのためにどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。私が苦闘しているのはこの人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受け、さらに理解することで豊かな全き確信に達し神の奥義であるキリストを知るようになるためです。キリストにある成熟がより具体的に記されています。憎しみによって分裂するのではなく愛のうちに一致すること、失望するのではなく励まされること、偽の教えの風に吹き回されるのではなく理解して確信すること。しかしそのリストの最後に一見よくわからないことが書いてあります。神の奥義であるキリストを知るようになるため。ここまでのパウロの論理はキリストを知ることがキリストにある成熟をもたらすというものでした。しかしここではそのキリストにある成熟の最終到達地点はキリストを知ることだと言っているように見えます。キリストを知ることがキリストにあって成熟することをもたらすが、その成熟の最後はキリストを知ることだというふうに論理が循環しているように見えます。一体どういうことなのでしょうか。 この論理の循環が私にとってはこの箇所の最大の謎でした。しかし、ここにこそ最も栄光に満ちた真理が輝いていたんです。キリストを知ることは成熟の起点であり、成熟の終点でもある。キリストを知ることは成熟の起点であり、成熟の終点でもある。キリストを知ることによって私たちはキリストにあって成熟したものへと変えられていきます。しかしその成熟が目指すところは単に私たちが変えられて罪から離れることだけではありません。むしろキリストがどういうお方であるのかをより深く、より広く、より完全に知るようになる。それこそがキリストにある成熟が究極的に目指し向かっているところなのです。つまりパウロの3つ目の理由はこうです。キリストを知ることこそがキリストにある成熟の最終目的地である。キリストを知ることこそがキリストにある成熟の最終目的地である。だからパウロは苦しんでまでもキリストを伝えているんです。この最終目的地は何なんでしょうか？キリストを知るとは一体どういうことなんでしょうか？パウロは続けてこう言います。2章の3節。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。知恵と知識の宝すべて。それは2つのことに大きく集約できると思います。キリストは私たちが目指す模範であり、私たちが届かない神の栄光であるということです。キリストは私たちが目指す模範であり、私たちが届かない神の栄光である。まずキリストは私たちが目指す模範であるということについて考えてみましょう。キリストにあって成熟するとは、キリストに似たものになっていくということです。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして神を愛した人、隣人を自分自身のように愛し仕えた人、それがイエス・キリストです。彼はこの地上での歩みを通して、神と共に歩むという人間の本来あるべき姿の完璧な模範を示してくれました。だからパウロはキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されているというのです。キリストを見よ。キリストこそ私たちが目指すべき唯一の模範である。キリストを知り、キリストに似たものになっていこう。これが知恵と知識の宝です。2番目に、キリストは私たちが届かない神の栄光であるということを考えます。キリストは模範と同時にしかしもう一つ大切なものを示してくれました。それは私たちが決してたどり着くことのできない神の栄光です。全世界を創造された神ご自身が人となってこの地に来られた。それがイエス・キリストというお方です。全人類、全世界が罪によって堕落しきっている中で、ただ一人キリストは傷もシミも汚れもない完全に聖なる神の栄光をお示しになりました。彼の言葉にはただ一人の神としての権威があり、悪霊も病気も自然も死さえも従わせられました。神ご自身がこの地に来られ、その栄光の姿がいかに人間とは遠く離れた、及びもつかない、完全なものであるかを明らかにされたんです。だからパウロは、キリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されているというのです。キリストのうちに神の栄光の豊かさが完全に現れています。私たちとは似ても似つかない光り輝く姿です。キリストにある成熟とは、キリストを知ることによってキリストに似たものへと変えられていくことです。しかし同時に、キリストは私たちに追いつかれたり追い越されたりするようなお方では 決してないということを理解することでもあります。私たちがキリストに向かって成熟すればするほど、残念ながら今まで気づいていなかった自分の罪深さがさらによくわかります。しかし自分の罪深さをより深く理解し始めた私たちの目には、神であるキリストの栄光の姿がより鮮明に、よりはっきりと映るようになります。そしてその栄光の姿が私たちの姿とははるかにかけ離れた、及びもつかないほど完璧で完全なものであることを味わうのです。太陽の遠さに少し似ているかもしれません。外に出て空を見上げて、太陽がどれくらい遠く離れているのかをなんとなく想像してみることができます。また実際にどれくらいの距離があるのかをインターネットとかで数値で調べることもできます。しかしいざロケットに乗って太陽に向かって旅をし始めた時にこそ、太陽の遠さを初めて実感するでしょう。地球で空を見上げていた時よりも、私が乗っているロケットは確実に太陽に近づいていっています。しかし地球がどんどん後ろに小さくなっていっても、太陽には全く近づいている気配がしません。その様子を目の当たりにした時に初めて、その絶望的な遠さを本当の意味で知ることができるんだと思います。はるかに遠くかけ離れたキリストの栄光の姿を目の当たりにするときに、私たちはただ膝をかがめひれ伏し、キリストを礼拝せずにはいられなくなります。ここまでパウロが苦しんでまでもキリストを伝えている理由を見てきました。神は私たちにキリストを知らせたいと願っています。なぜならキリストを知ることによって、私たちはキリストにあって成熟することができるからです。キリストにある成熟とは、キリストに似たものへと変えられていくことであり、キリストの栄光を本当に知り、キリストを心から礼拝することです。そしてこれはパウロがこの箇所を書き記した理由でもあります。ですからパウロが読者に、私たちに呼びかけ、願い、懇願していることはただ一つです。キリストを知ってほしい。キリストを知ってほしい。私はもうキリストを十分に知っているという勘違いは今すぐ捨ててください。パウロはこのキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されていると言っています。キリストの栄光はそれほどに深く、広く、高く、深遠なものです。キリストを知ることに終わりはありません。キリストを知ることに飽きることも決してありません。人生すべてを使っても、また永遠のすべてを用いてさえも知り尽くすことができないほどに、キリストは栄光に富んでおられるんです。キリストの栄光の極みは聖書のうちに、福音のうちに示されています。ですから聖書を読み、福音を知ってください。福音を味わってください。単なる頭の知識の話ではありません。福音をよく噛みしめ、自分にぶつけてみてください。特に自分の罪の影が濃いところに福音をぶつけることによって、キリストの栄光の輝きを見ることができます。このメッセージを準備しながら、そのような経験を私自身もさせていただきました。私には自分の罪や失敗に対する他人の目線がとっても気になる性質があります。だから罪や失敗がバレそうになるとき、できるだけ言い訳をして隠そうとしてしまいます。最近もまたそのことを示される出来事がありました。そんなとき、キリストの福音がまず教えてくれたことは、キリストの十字架のゆえに、もはや神の目には私の恥はきれいに取り去られているということです。神は私の恥をもはや覚えてはおられない。 この福音の宣言が私のうちに深く根を下ろしているなら、他の人に私の罪の恥を見られることももはや問題ではなくなるはずです。福音によってこの変化が私のうちに少しずつ起こり始めています。同時に福音は、キリストは不当な責めも恥もその一切をその身に負われたということを教えてくれました。私は自分が当然恥を受ける場面において少しでも恥をかかないように言い訳を並べる人間です。でもキリストは一切の責めにも恥にも値しないお方でありながら、すべての恥と責めを黙って受けてくださいました。キリストがどれほど私とはかけ離れた、へりくだられたお方であるか、そのへりくだりの栄光を神は見させてくださったのです。キリストは罪深い私たちをご自身に似たものへと作り変えてくださるお方であること、またキリストは罪深い私たちとははるかにかけ離れた栄光の輝きに満ちておられる方であること、今週も私たちが心を注いでこのキリストを、このキリストを知ることができますように、一言お祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの奥義であるキリストを明らかにし、キリストを私たちに知らせてくださったことをありがとうございます。キリストの福音によって私たちはキリストに似たものへと変えられていくことができます。キリストにある成熟を与えてくださいます。主よ、そのことを感謝します。私たちがこの主キリストを知ることによってキリストに似たものへと変えられていきますように。主よ、また同時にキリストを知ることによって、またキリストにある成熟を通して私たちはキリストがいかに私たちからかけ離れた存在であるか、いかに栄光に満ちておられ、いかに光り輝く完全なお方であるかを知ることができます。主よ、どうぞあなたの福音を私たちの心にぶつけてください。そしてこの1週間、キリストがいかに栄光に富んでおられるお方であるかを知り、礼拝し、それゆえにキリストに信頼させてくださいますように。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。